聖書をご一緒に開きます。この1月からコロサイの手紙をずっと学んでおりますが、その中で今日も十字架のメッセージをご一緒に見ていきたいと思います。コロサイ書第2章1章の14節15節をお読みいたします。コロサイ第2章391ページよろしいでしょうか。いろいろの定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効とされたからです。神はこの証書を取り除き、十字架に釘付けにされました。神はこのキリストにおいて、すべての支配と権威の武装等を解除して晒し者とし、彼を捕虜として凱旋の行列に加えられました。はい、そこまでです。短いところですが、ここから今日もご一緒に見ていきたいと思います。宗教にはこの2つのですね、種類に分けられるといった人がおりますが、一つはこの請求書の宗教というふうに言われる宗教だそうです。まあ統一教会はですね、信徒にお金を要求して安い壺を高く売ったり、あるいは印鑑などもそうですが高く売ったりして、このお金を彼らは請求したわけです。その統一教会からこの姿を変えてですね、統一教会を脱退したと言っていながらですね、実はそうではなかったということが分かってまいりました。この数年の間、日本の教会の中に潜り込んできてですね、自分たちはその統一教会からもう抜け出た者たちであると。しかし実際はそのクリスチャントゥデイという団体がですね、この間も礼拝の中でそのことを話しましたけれども、実際はこの彼はまだその団体に属していたと。統一教会の考え方を彼らは追ってこの活動をしているということが分かりました。で、このここからまあ脱会したところの信者たちがですね、この借金をさせているというような、そういうことが告発されて、でこのクリスチャントゥデイというのは、それは間違った統一教会の流れを吹く人々であるということがですね、分かってまいりました。かつてこのオウムの事件がですね、起こったときに、その愛子がその本の中で、その宗教が偽りの宗教であるかどうかの見分け方は、教祖が贅沢をしているかどうか、それを見れば分かるというようなことをですね、彼女は言いましたけれども、まあ、このお金を要求する、あるいは贅沢するということは、それはこの偽りの宗教であると、それは請求の宗教であるというふうに言われるわけです。しかし私たちは今日ですね、この請求の宗教ではなくて領収書の宗教であるという、これはどういうことかということをですね、ご一緒に今日ここから見ていきたいと思いますが、ヨハネの福音書の19章の中には、すべてのことが終わったと、イエス様は十字架につけられて最後息を引き取られたときに、すべてが終わったという言葉をイエス様は言われて、この死にました。で、この今日のコロサイのこの手紙とヨハネの福音書の19章の28節の言葉をですね、対象にしながらそこを学んでいきたいと思います。イエス様がこの十字架につけられたときですね、マタイの福音書、エリエリレマサバクタニ、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになるんですかという言葉を発しました。なぜ私を見捨てられるんですか。 まあ、かつてこの創価学会が非常に社区協定で、からがですね、その活動が活発な時代にですね、この言葉を持ってね、キリストは父なる神様から見捨てられたんじゃないか、そういう人がどうして救い主なのかということを、まあ、彼は攻撃したわけですが、我が神我が神どうして私を見捨てられるんですか、なぜ父なる神様は御子イエスキリストを見捨てられたのか、この言葉の中にですね、領袖の宗教の姿が現れているということです。まず第一にこの今日のコロサイの手紙のですね、二章のところをもう一度そこを見ると、そこには十五節、神はキリストにおいてすべての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられましたと書いてあります。まずこの第一にですね、この支配と権威の武装を解除したと、イエス・キリストの十字架はこの支配と権威の武装を解除された。私たちは一体何に支配されているんでしょうか。新約聖書のヘブル人の手紙の中にはですね、死の力を、リビング訳を見ると、死の権力を振るう悪魔の力を打ち砕くため、これだけが一生死の恐怖の奴隷となっている人間を救い出す方法なのです。私たちは死の恐怖の奴隷となっている私たちをですね、救い出すためにイエス・キリストは十字架につけられたという言葉です。人間がどんなに努力して収容してもですね、この死の恐怖から自由にされることはないんです。できないのです。ガラテヤの手紙の五章の一節の中には、自由を得させるためにキリストは私たちを解放してくださった。だから固く立って、二度と奴隷の首輝きにつながってはならないという言葉があります。今私たちを支配しているものは何でしょうか。この私たちを支配しているものから解除される必要があります。ある人は時間に支配されている。朝から晩まで忙しい忙しいと言ってですね、そして思い患っているあのマルタのようにですね、その時間に支配されている人がいる。ある人はお金に支配されている。このロバート・シューラの書いた、前にも紹介したことありますが、この本の中にですね、私の長い牧師生活の中でたった二人の葬式があったと。一人は葬儀屋さんと私と。で、この男の人はですね、この株であるとかお金ということにもう一生懸命になってですね、家族と団らんをするとか、妻と時を過ごすとか、子供たちと過ごすということは全くなくて病気になったんです。で、医者が言うには、彼の病はそういう孤独の中にあった。病んでいても病気になっても誰も彼を見守る人がいなかった。もちろん家族からも皆捨てられていた。それが彼の死を深めた、早めた理由ですと。彼はお金、もう株、彼の生涯はそういうものに支配されていた。イエス様は、パウロはこの中でですね、神はキリストにおいて全ての支配と権威の部長を解除された。私たちを支配しているのは一体何だろうか。この自分を支配しているものが何であるかということを、私たちはまずその支配されているものがあればそこから解除さなきゃいけない。二番目、権威の解除ということです。エペソの手紙の中にはですね、六章の十節に、諸々の支配と権威、闇の世の主権者、この世界、私が今生きているこの世界はですね、諸々の闇の主権を持っているところの悪魔がこの力を持っているということです。悪魔はですね、イエス様さえ自分の、こう、手下に使おうとしたと。あのマタイの福音書の中に、その誘惑がありますね。石がパンになるように。そしてイエス様が40日断食しているその弱さ、人間の空腹というものを持って、悪魔はですね、この石がパンになるように命じてごらんなさい、そしたらあなたは神ならばそれができるでしょうと言って、この誘惑された。もちろんそのイエス様は御言葉によってそれを全部、その排除されたんですが、 宮の頂上に連れて行って、そこから飛び降りてごらんなさい。そしたら、御使いたちが来てあなたを支えるでしょう。で、それもまた、御言葉によって、そのサタンは退かれる。で、最後に、高い山に連れて行って、国々の栄華を見せた。比叡をして、私を拝むならば、それを全部あなたに与える。で、それもまた、イエス様御言葉によって退けられた。しかし、聖書はですね、その悪魔は、しばらく立ち去ったというだけであって、その悪魔の誘惑はイエス様になかったわけじゃないんです。しばらく誘惑。だから、エペソの手紙の中、今も働く霊と書いてあります。だから、エデンの園で働く悪魔は、今も同じように私の中に手を変え、品を変え、時代をの様々なものを用いて、その悪魔は私たちに攻撃をかけてくるんです。しかし、このコロサイの前のですね、エペソの手紙を見てください。エペソの第一章。一章の二十節。じゃあ、正孝教授読んでくれる？二十節、二十節。二十から二十二まで。ごめんなさい、エペソの手紙です。はい、2まで。この素晴らしい権威はですね、教会に与えられているということ。私たちは、このイエス様の力によって、全能の力によって、その主は、このすべての支配と権威と権力、主権の上にイエス様があるということですね。ですから、この、サタンの武装を解除した。悪魔がどんなにいろいろ攻め込んでくる、その攻め込んでくるところの悪魔のその力も、イエス様はそれを解除してくださった。エペソの6章の中には、よく皆さんも読んで分かる通りですね、悪魔がさまざまな攻撃をして、私たちを攻撃してきたとしても、私たちは神の武具を持って、その悪魔の力に対抗することができる。だから自分の力で私たちはこの悪魔の攻撃に対して勝つことはできない。悪魔の力に勝つことのできる力は御言葉の中にある。だからイエス様は、パウロはですね、神の武具というものを持ってその悪魔の力に対抗しなさい。私たちはこの悪魔の力を過小評価してはいけない。大変大きな力を持っている世の君であるということですから、この悪魔はこの世を支配している力を持ったものであるということ。それを、この十字架は、それを取り除いたということです。で、コロサイの手紙の中、もう一度そこを見るとですね、コロサイの二章の、先ほどお読みしました、二章の十五節。神はキリストにおいて、すべての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられたと。イエス・キリストのこの今週の十字架の意味は、まずこの全ての支配と権威の武装を解除して、彼らを捕虜として行列の晒し者にしたということが、この十字架の持つところの意味です。第2番目はですね、この中に見られるところのもう一つの言葉は、ヨハネの19章のすべてが終わったというこの言葉です。すべてが終わったというこの言葉の元の意味はですね、商売用語でテテルスタイというのは、 その支払いが済みましたという、十字架が全て終わったという時には全ての支払いが終わりましたよってこと。私たちの罪の支払いはこの十字架において全部支払われた。私たちの罪の請求はイエス・キリストの十字架によって支払い済みですと、イエス様がそこで宣言をされたわけです。十字架は支払い済みという意味があります。ガラテヤの、それはどうぞ皆さん開かんで結構ですが、どうぞメモだけしててください。4節、キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。私たちはの神である父である方の御心によったのです、とこう書いています。イエス様のこの十字架はですね、それは悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身を捨てられた。十字架はイエス様が捨てられた、そして支払ってくださったというもう、メッセージです。まあチャールズ、イギリスのチャールズ5世というのはいつの時代か分かりませんけど、この人がですね、莫大なそのお金をね、一人のアントワープという商人から借りたそうです。約束手形の期限が来たが、国王はそれを払うことができずに破産したそうです。支払うことができなくなった。その商人はですね、国王に貸した商人は国王のために大宴会を開いたそうです。すべての客が席について、商人は大きな皿をテーブルの上に置かせ、その上で火を起こさせ、それから問題の約束手形をポケットから取り出して、それを火にかざして灰にしてしまった。国王はその恩人を抱きついてすすり泣いた。ちょうどそのように私たちの神に対する負債は全部痕跡なく廃棄、灰になってしまったというのが、十字架の支払われたという、そういう意味なんです。それはキリストの勝利の凱旋という言葉と、廃棄したという、そういう言葉ですね。この十五節の中に、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられましたと。サタンはに対する敗戦を、イエス様の十字架はそのことを命じているということです。敗残兵というのを、よくあのテレビなんかでですね、戦争で負けたその国の兵隊が、敗残兵が鎖につながれながら痩せ衰えて下を向いて、着ている服もボロボロで、この彼は行列しているのをよく見られると思いますが、これがここに書いてあるところの、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられた。捕虜というのはもううつむきになって、自分たちが戦争に戦って散々痛みつけられて立ち上がれないというのは、この、敗残兵の姿です。それに対して勝利したこの兵士はどういうふうになるでしょうか。彼は楽団によって歓迎されて、希望と喜びにして戦った、その相手から国を守ったというね、喜びの顔を持って多くの国民に歓迎されるわけです。勝利の凱旋です。この間韓国ので行われた冬のオリンピックでですね、金と銀をもらったカーリングのチームのことが、この間の先週そのニュースがありました。市民から熱烈な歓迎を受けて、そこにいた町中の人々の方がみんな笑って喜んでいる。それが勝利者である姿ですね。もう一人はスノーボードの優子先生の郷里の男の子がですね、 銀をもらってまた新潟で歓迎を受けた。これが勝利者の姿なんです。私はイエス様によって十字架によって勝利が与えられたということをね、考えるときに私たちの人生というもので下をうつむいて敗残兵のように暗い顔して歩むことはもうないのです。キリストにおいて全ての支配と権威の武装上を排除して晒し者としという言葉です。私たちは今までこの罪に支配されて私たちがキリストによって自由にして解放されていることです。その勝利は、私たちの勝利はこの十五節の中に神はキリストにおいてという言葉です。この置いてという言葉は非常に短い単語ですけども、縁という言葉です。このキリストに置いてという言葉は、パロがいつも、キリストにあっていつも喜びなさいというこの、いつもという言葉。キリストに置いてという言葉、この短い言葉がその中に含まれているその意味は非常に深いものがある。私はイエス・キリストにあっていつも喜ぶことができるんです。キリストにおいて、この15節が、神はキリストにおいて全ての支配と権威の武装を解除する。キリストにおいてでなければ私たちはこの悪魔の力から解除されることはできないのです。まあ今からこの多分100年ぐらい前の人だと思いますが、このドイツのですね、ブルームハルトという、まあ父と子の書いた本があります。これどういうことを書いてあるかというと、おそらくまあ、この癒しの、この、おそらく、まあ、近年においては初めてかもしれませんけれども、そこに一人のですね、信徒の子供さんのことが書いてあるんです。死んだ、2年前に死んだ女が、子供を抱いて、いつもこの娘のところにですね、この枕元に現れる姿がたびたび見えるんだそうです。で、このブルマハルト牧師がこの教会に赴任したときですね、この悪霊に憑かれているこの姉妹のを尋ねるとですね、騒音が次第に高くなって、そして賛美歌を歌い始めるとそれはいよいよ激しくなった。時にその部屋のどこかを打ちつけようとする激しい音をして、その度に椅子が飛んだり窓が震え、天井から砂が落ちてくるほどだったと。悪霊の力ですね。賛美歌を歌ったりするとイエス・キリストの名によって祈ったりすると、この悪霊はですね、気分が悪くなる。だからこのブルームハルトが信徒の子供のその病というか悪霊に疲れているものをですね、その家を訪問すると、そういうことがたびたび起こってきたってです。何年か続いている間にですね、そのとうとうこの悪霊はですね、最後に何と言って出たかというと、イエスは勝利者であると言って、このそれから悪魔は、悪霊はこの娘に取り付くことはなかったというんです。イエスは勝利者である。悪霊に憑かれているその娘をイエスの名によって祈り続けた。ついにその娘はイエスは勝利者という言葉を使ってその悪霊から解放された。だからこの中に、コロサイの中に書いてあるところの、全ての支配と権威の武装を解除して晒し者にし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えたと。イエス様の十字架は私たちをそのように縛っているものから自由にしてくださる力を持っているものであるということです。イエスは勝利者である。どんな問題が私たちにこの来ようともですね、イエスは勝利者である。全てが終わったとイエス様が十字架で語られたときに、私たちの問題は全部清算済みですよという意味が、全てが終わったということで、パウロはこのコロサイの手紙の中でそのことを語っています。 最後にエペソの手紙をそこをもう一度見ましょうか。エペソ2章じゃあ統一教会もう一回そこ、14節と15節2章エペソ2章この中にですね、パウロはキリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を取り壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。イエス様の十字架は、ご自分の肉においてその敵意を、私たちを攻めてくる一切の力を、それを廃棄した。2章の4節と5節、そこを見ますと、エペソ、しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださった大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのは、ただ恵みによるのです。この中に、私たちが憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛の家に私たちがキリストによって罪から自由にされて今生かされているんですということです。だから教会の十字架のシンボルは、それは愛のシンボル。この全世界の罪の負債に対するイエス様が与えられた満額の、これは領収書であると。この満額の領収書というのは、この先生の本の中に出てくるんですけど、満額の領収書である。十字架はイエス様が全部払いましたよ、一つも一切残ってませんよ。私たちの過去の現在の一切合切の罪が満額払われたんだから、悪魔がどんなにそれを追求してもですね、もう全部払ったんですよ。私はそのことを確信しないとですね、前に進めなくなっていくのです。憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛を持って、罪禍に死んでいた私たちを救ってくださった、イギリスの有名な説教者であったジョン・ストット先生がですね、愛の深さというものは、愛の本質は与える側がどれだけの犠牲を払ったかによって愛というものが分かる。愛の深さは、測るのは、愛の本質は与えた側がどれだけの犠牲を払ったかによって分かる。どれほどイエス様が私のために犠牲を払ったか、それは命そのものである。命より勝るものはない。沖縄の言葉に、ぬちゅうで宝というのは、命が宝なんだ。この命に勝るものはない。そのイエス様は、そのご自分の命を私たちのためにそれを捨ててくださった。コロサイの最後に2章のところ、そこを見て終わります。コロサイ書第2章の13節じゃあ13節の2章の13から15まで、納得してくれてくれる13から15まで、14までかな、15まででいいです。もう一度、
はい、この最初2章の13節、あなた方の罪によって、また肉の発明がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちの全ての罪を許し、いろいろな定めのために、私たちの罪が、いや、私たちを責めさせている最小書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。
はい、そこまでです。はい、そこまでです。この言葉はしっかりと私の人生のですね、一切の債務証書が無効にされた。だから悪魔が私たちをどんなに攻め込んできたとしてもですね、債務証書はもうないんだと。全部廃棄されて灰になっている。そういうことを信じて、この敗残者のような人生じゃなくて勝利者のように喜びと感謝を持って生きていく。それが十字架であったということですね。思いながら、今週の金曜日にイエス様の十字架は私たちをそのような、私たちを暗くして先の見えないようにしようとするこの悪の力から、十字架はそれを成してくださった。だからパウロは十字架以外に誇るものはない。十字架こそパウロは私の誇りである。それ以外のものを何も私は求めない。私たちもこの十字架を、もっともっとこのイエス様の十字架の愛がですね、どんなに広く大きなものであったか、その十字架を私は思うたびに、私の罪の一切合切がこの十字架によって解決されたことを信じてね、これからも歩んでいきたいと思います。それでは一言お祈りをします。天の父なる神様、あなたのこの受難週の金曜日における十字架が、あの当時の人々にとって全てが終わった。レバレマ砂漠さに、我が神我が神どうして私を見捨てるんですかという意味を知らずに、死をあざけり、椿をかけ、茨の冠をかぶらせた。イエスは敗北したとそれに思われた、その中において、そうではない、イエスは十字架において勝利したということを私たちは信じ確信して、これからの人生を歩ませてください。どんなサタンの攻撃も、私たちのイエス・キリストを信じている人生の中に、それは私たちを敗残にする、敗残者にするような、神様、そういう力はないことを今日も明確に信じて、これからを歩むことができるように導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。はい、じゃあ